This Internet Radio Station. 藤川マリオの暴走注意報。もう前回から今回の間にですね、野球の話題が盛りだくさんでどの話をするんか迷いに迷っておりました。まあ、ちょっと嬉しい悩みですね。頑張って詰め込むぞということで、どうも藤川マリオです。プロ野球もシーズンが終わりに近づいておりますね。そんな今日は11月9日です。60回目を迎えた暴走注意報なんですけど、まあ、先月セパの優勝が決まりまして、パリーグはソフトバンク、セリーグは読売という結果でした。で、昨日ロッテがね、クライマックスシリーズ進出が決まったんですけど、まあ、ロッテは一回コロナでね、ちょっと落ちたかなっていうところからまた這い上がってきて、なんかかっこいいですよね。まあ、今年はですね、11月の終わりくらいまで日本シリーズとかやってるので、まだプロ野球も楽しめますね。で、10月26日には運命のドラフト会議で、行われまして、私が注目していた明石町の北くんはですね、我が日ハムに来たとはならずにオリックスから3位指名、同じく明石町の中森くんはロッテから2位指名されました。あと中京の源くんとかがね、オリックスから2位指名やったかな。で、日ハムは1位が伊藤博美投手、高校時代は駒大苫小牧で活躍しました。あとは阪神から5位指名の村上頌樹投手ですね。智弁学園時代には88回の選抜で優勝投手になりまして、決勝戦では、サヨナラタイムリーを打った選手ですね。とまあ注目はこんな感じなんですけど、まあ、今年のドラフトは結構勉強不足でね、全然わからないよっていうことが多かったので、ちょっと来年は頑張りたいなと思います。それから11月3日に東都大学の野球を見に来たんですよね。大学野球見に行っておりまして、まあ、今年最初で最後の野球観戦やったんですけど、無事にですね、駒大の林コーチを見ることができました。で、あと立正大にはですね、四国中央市出身の選手がおる糸川投手という投手がおったんですけど、まあ、糸川投手も4年生ということなので、今後の進路にも注目していきたいなと思います。こんな感じですね。詰め込むってオープニングに詰め込むんかいという感じですよね。はい、それではメール紹介参ります。メルツリーさんです。ありがとうございます。メルツリーです。秋の大会が中止なんですね。まだコロナの影響でいろいろできないところがありますね。でも藤川さんは元気そうでよかったです。はい、元気そうです。はい、ありがとうございます。ダルビッシュミュージアムなんてあるんですね。一人の人のミュージアムができるとは、さすがダルビッシュ選手ですね。ノープランの旅行も楽しめたみたいでよかったです。今回も野球ラジオ楽しかったですといただきました。ありがとうございます。はい、今回もね、野球だらけでお送りしていこうかなと思います。といったところで、第60回節目の60回の藤川マリオの暴走注意報、プレーボール。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信してまいります。
ねえねえ、ユージユージ、ん？どうしたんだい？井上ユージの身の丈ラジオって一体どんな番組なの？それはね、井上ユージが自分の身の丈に合ったトークをしていく番組だよ。井上ユージの身の丈ラジオ、毎月1回更新中、聞いてね。
マリオの暴走注意報。個人的最近の野球事情。個人的な野球事情を語るコーナーです。11月の1日、高校野球秋の四国大会の決勝戦が行われました。2連覇を目指す明徳義塾と、四国大会決勝初進出の聖カタリナが対戦をしたんですけれども、5対1で明徳義塾が勝利をして2連覇を達成、選抜を確定させました。で、準優勝の聖カタもね、もうほぼ、選抜初出場が確実となっておりまして、まあ、前回にもちょっと言ったと思うんですけど、まあ、数年前からね、ちょっと聖カタは来そうだなと思ってたところだったので結構嬉しいんですけど、実は四国大会の準決勝で、まあ、小松と聖カタが、ね、対戦することが決まったこの時点で、愛媛の選抜出場がほぼ確実になったわけですよ。で、まあ選抜はその地区大会の優勝準優勝は大体選抜出られるので、まあ、何もなければおそらくもう愛媛は出場確実やなと思ってたんですけど、でその小松と聖カタの試合はですね、あ、そう、今年なんか中継がスポーツナビさんでやっていただいてたので、まあ、5回ぐらいからしか見てないんですけど、まあ、すごいね、接戦だったんですよ。 で私が見始めた時は小松が2対1でリードをしとって、ちょっとエラーで聖方が同点に追いついてっていう展開だったんですけど、まあ、中盤以降は小松は再三のピンチをこうねしのいでいって、でまあその終盤聖方は1人の桜井投手という投手が1人で投げてたんですけど、まあ、終盤結構打ってはいたんですけど聖方もしのいでみたいな感じで、結局延長12回の大熱戦で3対2で聖方がサヨナラ勝ちをしましたんですよね。で聖方の桜井投手は179球を投げ切りました。いや本当ねすごい試合でね、小松も全然負けとらんかったしね、あのエラーがなければもしかしたら勝てたかもしれんっていうことを考えると、いやぜひねあの四国と中国の5枠のね最後の1枠をねぜひ小松にと、まあなんていうんですかね、もう小松は選抜出場でいいんじゃないかなと私は個人的には思ってるんですけど、まあ選考委員さんがどう見るかですよね。まあ、中国大会見てないと見てないので何とも言えないところではあるんですけど、まあ、そうすると愛媛から2校ですよ、初出場2校になるかもしれないっていう楽しみができましたね。で優勝した明徳義塾はもうずっと前から言ってますけれども、あの四国中央市出身のね白木くんが大活躍をして3試合完投をして、決勝では決勝タイムリーサヨナラタイムリーではないんですけど、あのさっき言った智弁学園出身の、ね、村上頌樹くんみたいにサヨナラタイムリーってわけではないんですけど決勝タイムリーも打って、あちなみに智弁学園が近畿大会優勝したので選抜確定ですね。まあ、そんな感じで大活躍をしておりました。で、頌樹くんは今年の、ね、8月の2020年甲子園高校野球交流試合でもマウンドに立っとったんでね、来年も楽しみにしたいなと思います。でその他の地区で気になる高校がありまして、まあ、世間でもちょっと話題になったんですけど九州大会を制した長崎の大崎高校っていうんですかね、あの島の公立高校で全校生徒が114人というね、決勝では福岡大大濠に勝ち、準決勝では明豊に勝ちということで、まあ、普段だったら、島の、ね、大応援団を引き連れて応援団長に選ばれるみたいなね、そんなところの流れまでちょっと見えてきた感じはするんですけど、来年の選抜がどれぐらいの観客を入れるかっていうのがまだ出てないのでこの辺はね情報を待ちたいところなんですけど、きっとね応援メッセージも多数届くんじゃないかなっていう感じですね。まあ、こうやって秋の地区大会も結果が出てきて選抜確定もね出てきているので、ぜひ来年は選抜が無事に開催されることを願いたいなと思います。以上個人的最近の野球事情のコーナーでした。
iMix インターネットラジオステーション、番組パーソナリティ募集のお知らせ。
iMix インターネットレディオステーションでは新スタジオオープンに伴い新規パーソナリティを大募集中。本番の緊張感が成長の鍵。お問い合わせは
03-5995-7223。 iMix インターネットレディオステーション。
マリオの暴走注意報、気ままに風任せ。思ったことを適当に喋るコーナーです。明日11月10日なんですけれども、阪神タイガースの藤川球児投手の引退試合があります。8月31日に引退のニュースが入ってきてね、まあ、去年も活躍しとったのですごいびっくりしたんですけど、やっぱりねあの藤川球児投手は私の中では結構特別な選手な気がするんですよね。でプロ野球を見始めたのは大学1年生の時、まあ、2006年からなんですけど、まあ、2005年の終盤から日本シリーズは結構見てたんですよ。でその時の日本一は昨日ねあのクライマックスを決めたロッテが日本一だったんですけど、2005年はでセリーグの優勝が阪神だったんですよ。でその時に話題になったのが JFK ね、ジョン F ケネディではなく、あの阪神の勝利の方程式と呼ばれた JFK というのが話題になったんですよ。で J がジェフ・ウィリアムズ投手で、 F が藤川球児投手で、 K が久保田智之投手のこの3人の頭文字を取って JFK で、まあ、この3人が出てきたらもう阪神勝つでみたいな、まあ、そういう感じのね、まあ、当時は勝利の方程式なんていうものの意味も知らなかったんですけど、まあ、この時に私は藤川球児投手を知ったわけなんですよ。でもしかしたらプロ野球選手として初めて意識した選手は球児投手なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それまでね鎌倉健さんとかダルビッシュ投手とかはもちろん知ってたんですけど、まあ、これらはあのこれらって言ったらこの方々はあの高校野球を見てプロなの、この高校からのプロの流れだったので、あのプロ野球選手から入ったっていう意味で言うと球児投手が初めてっていう感じなんですよね。で、まあ、その後大学の中ではちょっとだけ所属をしていた サークルでユニフォームの背番号にも名字が同じということで22を入れてみたりとか、で今では、衣装で作った夢ダッシュユニフォームとか夢ダッシュタオルにも22っていう数字を入れてね、なんかもう自分の数字扱いをねしてるんですよ。なので、まあ、ちょっとちっちゃいことではあるんですけど、まあ、私にとって藤川球児投手はなんかそういう意味でも影響を与えた投手なのかもしれない、選手なのかもしれないっていう感じですね。で今年は何人か同じ松坂世代の引退が発表されていたりとかもして、なんか松坂世代で現役を続ける選手はこの間聞いたら2人、松坂大輔投手とあとは和田剛投手の2人だけなんだそうですね。で和田投手はこの間優勝がかかったソフトバンクなんですけど、優勝がかかった試合で先発をして、まあ、勝ち投手になったんですよね。なのでベテランも頑張っております。で私も32歳でね、プロ野球でいうと32というともうベテランの領域に入ってくるんですけど、まあなのでねベテラン選手も頑張ってほしいなと思う一方でね、やっぱドラフトで新しい若い選手もね入ってくるので、なんかこうなんかなんて言うんだろう、難しいですね。もうみんな頑張ってって感じですよね。めっちゃ雑ですけど、もうみんな頑張りですよ本当。はい、なんかちょっと話がおかしな方向に行ったので、ちょっとまあ、ちなみになんですけど、今日ね9月に買った球児さんの T シャツを着てるんですよ。まあ、ラジオだけで、ね、見えんのですけど、で本当はねユニフォーム型の T シャツがね欲しかったんですけど、9月なので球児投手がねこう引退を発表した直後ぐらいだったので、やっぱりユニフォームとかのグッズはなかなか手に入らなかったんですよ。で唯一見つけたのが今日着てるやつなんですけど、まあがっつりとね藤川球児投手のね投げてる姿というか構えてる姿というかが構えればないかな、投げてるのかな、投げてるのかな。そう今確認してました。そんな T シャツなのでこれどこで着るんやろうって思ってたんですけど、なんか明日引退試合っていうのが発表された時に、あれ前日暴走中風やけんこれ着ていけるなって思って今日は着てました、着てきました、見えんのにね。まあ、そんなわけで球児投手ね、生で投げる姿を一回でもいいから見てみたかったんですけどね、いけない私が悪いのよというところで、本当に現役生活お疲れ様でした。明日のねラストゲーム悔いなく楽しんでほしいなと思います。以上気ままに風任せのコーナーでした。
いらっしゃいませ、まんまる屋で食を心から楽しんでください。技と真心が織りなす多国籍な創作料理、旬な魚と楽しいお酒で飲んでみませんか。まんまる屋は江古田駅北口より歩いてすぐ、皆様のお越しをお待ちしております。
マリオの暴走注意報、はいということで60回目の暴走注意報もエンディングのお時間です。お知らせいっぱいあったんですけど、ちょっとね時間がないということなので、サクサクっと言うと、IU さんのライブ収録ライブ配信、 IU さんの YouTube チャンネルの方で配信始めました。よかったらご覧ください。無料で見られます。11月22日にはイベントを出演させていただきます。で12月12日の土曜日には循環フェスというねイベントで、こちら水引きのワークショップやります、初めてやります。で11月1日の放送開始、レディオ365のフランケンアイズというラジオドラマにちょい役で出演をしております。そして明日、ラジオフチューズの方でリルとミチコの幸せ時間ボナペティという生放送番組に12時から出演させていただくんですが、生放送なので変なことを口走らないように気をつけたいと思います。詳しいことは SNS とか、藤川マリオ .com のサイトなどでお知らせしていきますので、よかったらご覧いただければと思います。そしてこちらのラジオのメールアドレスです。 radio@imix-ekoda.com radio@imix-ekoda.com です。感想質問リクエスト指摘なんでも OK です。メールお待ちしております。さて次回の暴走注意報は12月の15日の、第2月曜日です。お楽しみに。もう12月やってね、もう残りもね少なくなってきてるんですけど、まあ、残りの2020年もねきっちりと走り抜けたいなと思います。それではまた次回、さよなら。この番組はアイミックスファクトリー他各社のサポートにより配信いたしました。This is
internet radio station.